はいと、こんばんは。大丈夫かな。ちょっとガサガサして申し訳ないけど、どうでしょうかね。大丈夫かな。今日は小鳥箱の方をやりたいかなというふうに思います。まあ陸というか、まあこういうのも面白いよという形で、教えてもらったっていうのがあるんで、ちょっとそっちの方を、まあ本当に、そうだね、触りだけでもちょっと行ってみようかなという形ですね。今日はさすがに時間が時間なので、本当に触り1だけでも読めればいいかなぐらいのトーンで、行きたいというふうに思います。じゃあアップしていきたいかなと。早速アップしてちゃっちゃかいきたいと思います。よいしょっと。多分微妙な時間帯にスタートしてるからどうかわかんないけど、とりあえず行きましょう。まあ頭だけだしね今日は。つかその頭が大事なんだけどね頭が大事なんだけども、まあしゃあないね。ちょっと自分がまとめサイトってどこなのかなっていうので少しどこ見りゃ一番いいのか分かんなくてね、てかまあここぐらいしかなかったのかな。だからちょっとパッと見たらここぐらいしかあれだから、まあいいや、とりあえず行ってみるね。なんかもっといいところあったら教えてください、まとめサイト。とりあえず自分はここだと思って、画像アップしましたけども、こちらの方てか見てる人一人しかいないでしょうけど、こちらの方でやろうかなと。小鳥箱まとめでググってみましたよ。まさにそれも映してますけど、はい、というわけで行ってみましょう。2005年の6月6日てかこうやって見るとなんだ2005年ぐらいの岡板は結構いろいろなんだろうあったのかなっていう感じはしますね。自分が読んだことあるまとめサイトはかなりこのあたりのものが多くないかなと、だからこの時の岡板はかなり盛り上がったのかなっていう感じはしますね。はい、じゃあ行きたいと思います。2005年6月6日の小鳥箱1、まあ1つ目ですね。56番。でもなんで56番なんだ。56番が912の小箱1っていう小箱1っていう、書き込みを、載せててコピペしてて言いましょう。俺暇な時にまとめサイト見てるものです。俺自身霊感とか全くなくてここに書き込むようなことはないだろうなと思ってたんですが、先月あったホットなお話を書き込もうかと思いここに来た次第。どういう流れなのかがあんまりよくわからないんですよね俺これ。1番が1スタートして立ててじゃなくてっていう、まあいいや、行ってみましょう。一応話の主役の許可は取って書き込んでいます。ここなら多くの人が信じてくれそうなので。長文かも、過去文才もなく長文書き込もほとんどしたことないので読みにくいかも。冒頭述べたように俺自身には全くもって霊感などは存在していません。なのでこれ本当に霊とか絡んでる話かは俺には判別不可、皆さんに判別してほしい。会話の内容も覚えてるものを書いているのでかなり乱文かもしれません。で本題、この話は霊感の強い友達の話。その友達は中学生の時からの付き合いで、30手前になった今でも結構頻繁に遊んだり飲みに行くような間柄。そいつんちは俺らの住んでるところでも結構大きめの神社の神主さんの仕事を代々やってて、 普段は普通の仕事してるんだけど、正月とか、神事、神のことがある時とか、結婚式とかあると、あの漢字スタイルで拝むっていうのかな、そういった副業、過去本業かもをやってるようなお家。普段は神社の近くにある、住居に住んでます。で、その日も飲みに行こうかってことで、とりあえず俺の家に、集合することになったんです。先にそいつと、そいつの彼女が到着してゲームしながらもう一人の女の子を待ってたんです。その神社の子を M、遅れてくる子を S、俺のことを A としますね。M の彼女は K で。M と S と K と。で、俺ってこの書き込んでる人は A と。で、57、小箱。912。今日は眠たいので、明日に備えてそろそろ寝ますね。ところで、0時回ると ID 変わっちゃうんでしたっけ？俺、2チャン歴あんまりないので、その辺よくわからないのですが、名前欄に小箱って入れとけば問題ないですか？と。で、58番、1。しばらくゲームしながら待ってたら、S ちゃんから電話がかかってきたんです。これは、ID が、これどういうことだ、コアコ912っていうのが、暇な時にまとめサイト見てるものですって、56の書き込みが1だから、どういうことだこれ。そろそろ寝ますねって言ってるのがコアコの912で、58の書き込みが 1？ これどっちがどういうことになってんのこれ。意味がわからない。これはわからない。どういう意味これ。まあとりあえず行ってみるか。1番とコアコの912ってなんだ、912の違いは何なんですか。まあ ID が違うんで別人なんですか。これはそっからわかりませんよ、意味が。56が912の小箱1のやつを貼ってるのにもかかわらず、ここで912がそろそろ寝ますねって言ってるのに、58で1が書き込み始めてると、わずか1分後ぐらいですね。行ってみましょう。しばらくゲームしながら待ってたら S ちゃんから電話がかかってきたんですと。遅れてくる子が S。 S、 ごめんちょっと遅れるね、面白いものが納屋から見つかって家族で夢中になってた。 A ってさ、クイズとかパズルとか得意だったよね、面白いもの持っていくね、もうちょっと待っててってな感じの内容でした。で、40分くらいしたことかな、した頃かな、 S ちゃんがやってきたんです。その瞬間というか、 S ちゃんの車が俺ん家の敷地に入った瞬間かな、 M がやべえこれやべえやっべどうしよう父ちゃん今日留守だよって言ったんです。 M の彼女は K で、神社の子は M ですね。で、俺こと A が、ん？ M どうしたか？また出たんか？で、K、大丈夫？またな？で、M、出たってレベルのもんじゃねえかも。はは、A、やべえよこれ。S ちゃん、マジかよ。で、M は普段、霊感あるとか、お化け見るとか、神社の仕事とか、あまり話題には出さないんですが、たまにこうやって怯えてるんですよ。俺も、S も K もそのことは知ってるんですが、M が突っ込んだ話されるのを嫌がるので、普段はあまり話題にしません。で、S ちゃんが俺の部屋まで上がってきました。M は顔面蒼白って感じで。で、M。S ちゃんよ、何持ってきたん？出してみ？で、S。もしかして私やばいの持ってきちゃった？のかな？で、M。うん。で、S。これ、来週家の納屋を解体するんで掃除してたら出てきたん。そう言って S ちゃんは木箱を出したんです。20センチ四方ほどの木箱でした。木箱でしたって言っちゃった。木箱でした。今日おかしい。電話でパズルって言ってたのはこのことだろう。小さなテトリスのブロックみたいな木が組み合わさって箱になってたと思う。で、59番 7C。57、この、 小箱912に対してとりあえず適当なトリップでもつけとけばと、12時になっちゃうと変わっちゃうんでしたっけ ID っていうことに関してですね、で、60番1、先ほどの続きです。 M、 それ以上触んなや触んなや。その瞬間 M はトイレに猛ダッシュ。うえうえ、オートの声が聞こえてきました。 K がトイレに行って M の背中をさすってやってるようでした。かっこいい彼女だ。一通り吐き終えた M が戻ってきました。 M が携帯を取り出し電話をかけました。 M、 父ちゃん、小鳥箱、小鳥箱友達が持ってきた。俺怖い、じいちゃんと違って俺じゃじいちゃん見たくできんわ。 M 泣いてました。父ちゃんに電話かけて泣いてる29歳、それほど恐ろしいことなんでしょう。俺も泣きそうでした。で M、 うん、ついちょらん、箱だけしか見えん、あとはあるの、あとはあるけど残っちょらんかもしらん。うん、少し入っちょる、友達のお腹のとこ。尻尾の形だと思う。尻尾だろ、中に三角ある。尻尾、間違いないと思う。だってわからんが、俺は違うけん。かっこ、何やら専門用語いろいろ出てたけど、繰り返し言ってたのは小鳥箱、尻尾、かっこもっといろいろ言ってたけど忘れました、ごめん。で M、 わかった、やるやる、ミスったら払ってや、父ちゃん頼むけんね。M、 ここで電話を切りました。最後に M は2分ほど思いっきり大泣きしてしゃくり上げながら、よしと正座になり、自分の膝のあたりをパシッと叩きました。もう泣いてませんでした。何か決意したようで。で61番1、 M、 ええ、カッターか包丁貸してごせや。かっこごせってのはうちらの方言で何々してくれとかの語尾ね。カッターか包丁を持ってきてくれって、あ、貸してくれよっていうことね。で、俺こと A が、おい何するん。で M、 誰か殺そうっちゅうじゃない、 S ちゃん払わないけん。で M、 続き、 S ちゃん俺見て怯えるなっちゅうなのが無理な話かもしらんが怯えるな。 K も A も怯えるな、とにかく怯えるな、怯えるな、負けるか負けるかよ、俺がいる、怯えるな怯えるな、なめんな、俺だってやってやら、じいちゃんやってやら、見てろよ、くそくそ。 M は自分の怯えを吹き飛ばすかのように方向を上げていました。 S ちゃん半泣きです、怯え切ってました。俺も K も泣きそうです、本当にちびりそうだった。 S、 わかったわかった、頑張ってみる。俺も S も K も何やらわからないけど、わかったわかったって言ってました。で M、ええ、包丁かカッター持ってきてごせや。俺、おう、包丁を M に手渡しました。で、M、ええ、俺の、うちの桃、思いっきしつねってごせや、思いっきし。もうわけわからないけど、M の言う通りにやるしかありません。で、M、ガーガーって、M の内桃をつねり上げる俺。俺に、桃をつねり上げられながら M は自分の指先と手のひらを包丁で切りつけました。多分その痛みを消すためにつねらせたのかな。で M、 S ちゃん口開け。 M は S ちゃんの口の中に自分の血だらけの指を突っ込みました。 M、 S ちゃん飲み、まずくても飲み。で S、 悪語。 S ちゃん大泣きです、言葉出てなかったです。で M、うーん、天井、ノリオ、神明岩戸、開けました。かしこみかしこみマモウス。何やら、ノリとか呪文かわかりませんが、5、6回ほど繰り返してました。呪文というより、浪曲みたいな感じでした。で、62番1、続き。そして M が S ちゃんの口から指を抜くとすぐ、S ちゃんが M の血の混じったゲロを吐きました。S、うわーっと。とにかく S が吐いたと。で M、 出た出た、おし大丈夫、 S ちゃんは大丈夫、次じいちゃん見ててこせや。 M は血まみれの手を S ちゃんの持ってきた木箱の上にかぶせました。 M、 小鳥箱、こ小鳥箱、小鳥箱、20丸三角、にゃにゃにゃと。で次 M、 意見やっちょけばよかった。 M がまた泣きそうな顔になりました。 M、 ええとおっちゃんに電話してこせや。言われた通りに M の携帯で M の父ちゃんに電話をし、 M の耳元に当てました。で M、 父ちゃんごめん忘れた、一緒に読んでくれ、かっこ読んでくれかな。で M は携帯を耳に当て、右手を小箱を添えて、また呪文みたいなものを唱えてました。やっぱり歌ってるみたいな感じでした。で M、 終わった、あった、 M はまた号泣してました。大の大人が泣き崩れたんですよ。 K によしよしされながら20分くらい大泣きしてました。俺と S と K も号泣で、4人でワンワン泣いてました。その間も M は小箱から決して手を離さなかったような気がします。過去号泣してたんであまり覚えてませんが。で少し落ち着いてから M は手と箱を一緒に縛れるくらいのタオルか何かないかって聞いてきたので、薄手のバスタオルで M の手と木箱を縛りつけました。で M、 さてどこに飲みに行く？一同、は？ M、で冗談じゃ、今日はさすがに無理だけん、ええ送ってくれよ。かっこ、こいつどういう神経してんだろ、本当に強いやつだな。で63書き込み、1の書き込み、その日は S も M も K もなんだかヘトヘトで、俺が送っていくことになりました。かっこ飲みだったんで、もともと俺が飲まずに送る予定だったんですよ。いや本当に。でそれから8日ほど M は仕事を休んだようです。そして昨日 M と会い、その時のことを聞いてみたんですが、 M、 S ちゃんのところは言い方悪いかもしらんが、丸山にある部落でな、ああいうところはああいったものがあるもんなんよ。あれは父ちゃんが帰ってきてから安置しといた。まああんまり知らん方がええよ。何やら言いたくない様子でした。それ以上はいくら聞こうと しても教えてくれないと。ただ最後に M、 あの中に入っちょるのはな、怨念そのものってやつなんよ。まあ入ってるものは結構な数の人差し指の先とへその緒だけどな、差別は絶対いけんってことだ。人の恨みってのは怖いで、あんなもの作りよるからな。あれが出てきたらな、俺のじいちゃんが処理してたんだ。じいちゃんの代であらかた片付けたって思ってたんだけど、まさか俺がやることになるなんてな。俺はフラフラしててあまり家のことやっちょらんけ、マジビビリだったよ。ちょっと俺も勉強するわ。まあ才能ないらしいが。それとな、部落うんぬんとか話したけど、差別とかお前すんなや。 S ちゃんとも今まで通りな、そんな時代じゃないしな、アホくせえろ。で俺、まあ A ですけど、当たり前じゃん。それよりさ、この楽しい話誰かに話してもええの？で M、 お前好きだな、幽霊すら見えんくせに。で俺こと A、見えんからこそ好きなんよ。で M、 ええよ別に、話したからって取り付くわけじゃないし、どうせ誰も信じねえよ、嘘つき呼ばわりされるだけだぞ、俺はとぼけるし。で終わり。これで終わりなんだよ。1スレ目っていうか、小鳥箱1は終わりなんですよ。つか何この話で、ジータレス読み406、ぐわ今日はないだろうと油断してた。ラジに乗っとらんねえと、乗ってんの確認してからスタートしてるから乗ってるよーんと、落ちてもないから乗ってます。え、俺何か、あれ間違えた？マウントとか間違えたっけ？いや、マウントとか間違えてたら俺自分で録音スタートしないから、何もミスってないはずですよ。確実に動かさないのは番組名と、マウントですから、その二つのどちらかは確定で問題ないはずなので、ラジ乗ってるはずです。確認してみてください。で、続き。小鳥箱2、2005年6月8日。 これまだ続きがあるんだ。あれで終わりじゃないんだ。で、続き行ってみましょう。ジータレスミ407番、ラズイがサボってるだけでしょと。かもしんない、うん。だから再起動とかした方がいいかもしんないですよ、ラジ。よくラジが固まる人っているみたいですけど、俺固まったことないんで、ほとんど。俺一度だけ昔に会っただけで、ほとんどラジが固まるってことがないので、ちょっとよくわからないんですけど、とりあえずなんか再起動した方がいいっぽいですよ、そういう場合は。ラジをね。で、行きましょう。あんまり長くないので小鳥箱2も行きます。310番小箱、小箱でトリップついた。6日夜の時点では当事者4人、俺の家で S の話を聞くという予定だったのですが、 S が S の家族、そして納屋の解体の時に一騒動あったという林家の、おじいさんも交えて話がしたいとのことで S の家に行くことになりました。MSKA、まあ、A はこの俺こと、まあ、小箱ですけど、小箱ですけど、それと S の父は S 父、母を S 母、S の祖母を S バー、S のおじいさんを SG、隣のおじいさんを J としましょうか。タイプ、ん?タイプタイギーノで。タイプタイギーノでってどういう意味だ?よくわかんないぞ。タイプってカタカナで書いてあって、タイギーノでって書いてあるんだけど、タイギーってなんだ?かっこ S の弟は仕事のため不在。で、話の内容は以下のようなものです。それと方言で書くので、書くのはなるべくやめます。J と S バーの話、ほとんど異国語なので、と。なんか出てくる人たちが多すぎる。M、S、K、A で、まあ S の父ちゃん、母ちゃん、ばあちゃんで、じいちゃんで、隣のおじいさんが J。で、M がその神社の。で、A がこの小箱。で、K が M の彼女。ってことか。行きましょう。311番小箱。まず S が事件の後、納屋の解体業者が来た時の話を。俺の家での出来事の2日後になります。5月23日、頼んでいた業者が来て、解体用の機械を敷地に入れ、作業に入ろうかという時、S の父に隣の家の J が話しかけてきたそうです。 S の父がおじいさんに納屋を解体することを伝えると、 J は抗議してきたそうです。おじいちゃんね、 S 父も S 父と揉めたそうで、その声を聞いた S がもしかしたらあの箱のことを知っているのかもと思い、 J に聞いてみようと外に出たそうです。この時点で S は家族にあの日のことは話していなかったそうです。で、納屋を壊すなという J に対し、反対する理由はあの箱のことなのか、あの箱は一体何なのかというようなことを聞くと、J は非常に驚いた顔をし、箱を見つけたのか、あの箱はどうした、お前は大丈夫かと慌てた様子で聞いてきたそうで、S が事件の経緯を話すと、J は自分の責任だ、自分の責任だと謝ったそうです。そして、聞いておかんかったからこんなことになった。話しておかんかったからこんなことになった。近いうちにお宅の家族に話さないといけんことがある。と言い、帰っていったそうです。そして S はポカンとしている S 父に事件のことを話したそうです。そして J の話を聞いてから俺らに話そうと思ってたのですが、 J が話に来る素振りを見せずイライラしてたところに昨夜俺から電話があったというわけです。そして昨日俺の電話を受け、 M も来るなら今日しかないと思い、その話さないといけないことを今日話してほしいということで J を父と一緒に説得してきていただいたそうです。312小箱。続き。次に M の話。S の父が J にお話いただけますかと言うと、俺と K がいることで話していいものか悩んでいると。過去部外者ですもんね、と。この A と K がいることで、J が話すべきなのかと。で、続き。と、このあたりで M が、先に話させてもらっていいですか?そう言って M が話し始めました。M、J さん、 本来あの箱は今あなたの家にあるはずでは。今の時代、呪いといっても大概はホラ話と思われるかもしれないが、この箱については別。俺は祖父、父から何度も聞かされてたし、実際祖父と父があれを処理するのを何度か見てきた。箱の話をするときの二人は真剣そのものだった。管理簿もちゃんとある。それに事故とはいえ、箱でここの人が死んだこともありましたよね。今回俺が箱に関わったってことと、父が少し不審に思うことがあるということで、改めて昨夜父と管理簿を見たんです。そうしたら、今の尻尾の場所は J さんの家になってた。そうなると話がおかしい。父はやっぱりと言ってました。俺の家の方からは接触しないという約束ですが、今回ばかりは話が別だろうと思ってきました。俺の父が行くと言ったのですが、今回払ったのは俺なので、俺が今日来ました。 J さん、そしてその他一同は黙って聞いてました。 M と J にしかわからない内容なので。313小箱続き。 M、 それでですね、 J さん、あなたの家に箱があったのなら、 S のお父さんが箱のことを知らないのは仕方がないし、なんとか納得はできます。 S のおじいさんは二重丸三角括弧以下 T 家としますね、さんから引き継いですぐに亡くなられてますよね。括弧 S のおじいさんは俺らが知り合った時、つまり厨房の時にはすでにお亡くなりだそうです。 S のおじいさんは、厨房時代にはもう亡くなってた。で、 S のおじいさんは T 家から引き継いですぐに亡くなられて、で、 M 続き。管理簿では T 家、 S の家、 J の家の移動が1年以内になってました。 S のおじいさんがお父さんに伝える時間がなかったのだろうと理解はできるんです。それに約束の年数から言って、 S のお父さんに役回りが来ることはもう考えにくい。あなたか T 家で最後になる可能性が高いですし。でも今回箱が出てきたのは S の家だった。これはおかしいですよね。俺、家のことはあまりやってなかったので、管理簿をまじまじと見たことなんてなかったんですが、昨夜父と管理簿を見て正直驚きましたよ。知らなかったのかもしれないと考えてたのですが、あなた知ってますよね。知っていたのに引き継いでいない。そして S の家にあるのを知ってて黙ってた。俺、今回のこと無事に払えたんで、あとは詮索されてもとぼければ済むかなって思ってたんですよ。何かの手違いで S の家の人をみんな知らなかっただけで、結果オーライというか、正直焦りまくったしビビりまくったけど、今日だって昨日父と管理簿見てなかったらここは来てなかったと思います。本来の約束なら俺の家からこっちに来ることは禁止ですからね。だから今日俺が来たってことは伏せておいてほしい。でもそういうわけにはいかなくなったみたいです。314小箱 M 続き。俺は怒ってますよ。俺の父もね。ただ顔も知らない先祖の約束を守り続けないといけないっていうのは相当酷な話だというのもわかります。逃げ出したいって気持ちも、俺だってそうでしたから。俺だってあの日箱を見ただけで逃げ出したかった。わずかな時間のことだったのに本気で逃げようかと思った。あれを下手すれば十数年、下手すれば何十年保管なんてどれだけ怖いのか。でももしこういったことがここ全体で起きてるのだとしたら、残りの箱の処理に関しても問題が起きます。 S はたまたま、本当にたまたま箱に近づかなかったっていうだけで、たまたま本当に偶然あの日俺と会うことになってたってだけで、もしかしたら S は死んでたかもしれない。そしてもしかしたら他の箱で被害が出ているかもしれない。だからなぜこういうことになったのかを話していただけませんか。それとこいつ、かっこ K のことは、その場にいた女です。もちろん子供を産める体です。部外者ではないです。被害者です。それとこいつは、こいつといえば A、 まあ俺、この書き込んでる方ですけど、のことです。部外者かもしれませんが、そうでないかもしれません。 こいつの名前は〇〇です。ここらじゃそうそうある名字じゃないですよね。〇〇です。で、俺は何のことやらわからなかったです。ただ J さんが俺の方を見て、ああそうかって。長文すいません、あと半分くらい続きます。315番小箱。 J さんの話に行きますね。過去一部 S 父母の通訳付きです。で、 J、 まず箱のことを説明した方がいいですかな。ちっぽう、かっこしっぽうと思ってましたが、ちっぽうらしい、立ちつてとのち、ちっぽうらしいは S の家、 J の家、そして斜め向かいにあった T 家の三家で管理してきたものです。三家に割り当てられた箱です。そしてあの箱は三家持ち回りで保管し、家主の死後、次の役回りの家の家主が葬儀後、前任者の跡取りから受け取り、受け取った家主がまた死ぬまで保管し、また次へ次へと繰り返す。受け取った家主は跡取りに箱のことを伝える。跡取りがいない場合は跡取りができた後伝える。どうしても跡取りに恵まれなかった場合、次の持ち回りの家に渡す。他の藩でも同じです。三家だったり四世帯だったりしますが。そして他の藩が持っている箱についてはお互い話題にしないこと。回す理由は箱の中身を薄めるためです。箱を受け取った家主は決して箱に女子供を近づけてはいけない。そして箱を管理していない家は管理している家を監視する。また M の家から礼をもらい、箱に貼ってある古い札と貼り替える。約束の年数を保管し、箱の中身が薄まった後 M の家に届け処理してもらう。 M 神社、かっこ仮にそう呼びますね、と昔にそういう約束をしたらしい。だからぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回してどんどんどんどん薄まってって、約束の年数を保管して薄まった時に M の家に届け処理をしてもらうという形で。 M、 それで俺の家は昔の約束通り持ち込まれた箱を処理供養してたんだ。ここにあるすべての箱と箱の現在の保管者の管理をつけて。で、316小箱続き。 J、 そうです。本来なら私が SG が亡くなった時に箱を引き継ぐはずでした。 SG っていうのは S のおじいさんね。でも本当に怖かったんです。申し訳ない、許してほしい。 T の父親が死に、 S の家の前任者です。引き継いだ SG も立て続けに死に、男には影響ないと分かっていても怖かった。そんな状態でいつ S の父が箱を持ってくるのか怯えてたんです。でも葬儀後、日が経っても S の父が来ない。それで T、 過去 S の家の前任者の跡取りと相談したんです。もしかしたら S の父は何も知らないのかもしれない、箱から逃げられるかもしれないと。そしてまず S の父に箱のことをそれとなく聞き、何も知らされてないことを確認しました。そして納屋の監視は続け、 S の家に箱を置いたままにしておくこと。 T は札の貼り替えをした後、しばらくして引っ越すこと、かっこ末裔に行ったらしいです。そうすれば他の藩からはあそこは終わったんだなと思ってもらえるかもしれないから。引き継ぐはずだった私が S の家の監視を続けること、そして約束の年が来たら J が納屋から持ち出し M の神社に届けること、そして本当に申し訳ない、それまでに箱に S や S の母が近づいて死んでしまったとしても、箱のことは S の家は知らない、他の藩の箱のことは触れることは禁止だから、バレることはないだろうと T と相談したんです。本当に申し訳ない。だから他の藩の箱のことはわからない。こんなことはないと思う。申し訳ない。 J さんは土下座して何度も謝ってました。 S のお父さんは死んだ S の G さんに納屋には近づくなとは言われていたそうです。また実際気味の悪い納屋であえて近づこうとは思ってなかったようです。 S も同様に。317番小箱。それで今回どうせなら取り壊そうという話になり、中の整理をしていて、その時に S が箱を見つけてしまったという経緯でした。 S の父さん母さんばあさん信じられないという感じでしたが、ただ S のおばあさんだけが何やら納得したような感じで、 S のばあちゃん、納屋はだから近づかせてもらえなかったのかというふうなことをおっしゃってました。319小箱。M の話がまた続きます。 M、 なるほど、そういうことでしたか。引き継ぎはしなかったとはいえ、監視しなければならず、結局は箱から逃げることはできなかったんですね。結局苦しんだと。決まりの年まで確かあと19年でしたよね。引き継いでいたとしても結局は俺が払うことになってたのかな。 S のお父さんお母さんおばあさん、S、 現実味のない話で、まだ何が何だかわからないと思う。でもこれは現実で、このご時世にアホみたいに思うかもしれんが、現実で。でも J さんを怒らないであげてほしい。あの箱が何か知ってるもんにとっちゃそれほど逃げたいもんだけん。まあもう箱はないんだけん安心だが、面白い話が聞けて楽しかったと思って J さんを許してやってほしい。J さんを許してやってほしい。 J さんはうつむいてうなだれて、見ててなんだか痛々しかったです。2スレ目終わり。2スレ目というか2話目。2話目終了。3話目がどれぐらい長いかだな。あー、3話目長いな。2005年6月8日、小鳥箱3。これ何まであるんだ。で、ジータレス読み。408番、ごめん、起動し直してみたら乗ってたよと。よかったよかった。うん。乗りましたね。で、409番、低スペックは固まりやすいのと。低スペックはって言われても、どのぐらいのスペックなのかがわかりませんね。でもやっぱり低スペックならそういうのが起こりやすいのかもしれないですけどね。なんとなくやっぱりスペックがやっぱりあんまり高くないってことで、なんかそういうのが止まりやすいっていうのもあるのかもっていうのは普通に考えられますけどね。あんまり別に詳しくないですけど。で、410番 MSKA でムスカかとね。なんでムスカなんだよ。突然出てくるのかな、人がゴミのようだぐらいのすごいやつ。てか小鳥箱っていうのは なんかそのいわくつき その相当やばいものなんだ。そういうので薄めるのにすんげえ時間がかかるやつなんだ。年月が必要なやつだって相当回してたのにかかわらずあと19年必要だっていうものと。で、しかも19年経って薄まってからやっとこさ、払えると、処理できるぐらいのレベルまで、なんだろう、もう、なんつうの、そのネタじゃないっつうのはもう全然もう無視ですから、だからもうその、ちゃんと乗っかる形でね、言いますけど、この小鳥箱っつうのはあれですか、霊とかのそっちの方面の世界の産業廃棄物みたいなもんですか、なんとなく。廃棄物ではないんですけども、その、まあ、ある程度ね、参拝の場合ちょっとまた違うか、難しいね。ちゃんとね、処理業者に持ってくときに、ある程度その、何?濃度が薄まってからじゃないと、処理できるところまで持ってってっていう形。はい。で、411番、もう1時になっちゃうよと。もう1時になりますよ。だから、小鳥箱の3はどうしようかなと思うんですよね。でもこのスピードでいけばね、小鳥箱の3ぐらいはいけるかなと思うので、やって、サッとされたいと思います。今日はね、小鳥箱3。320番小箱、M 続き。それと多分みんなあの箱の中身が何か知りたいだと思う。ここまで話したらもう最後まで聞いてほしい。 俺も全部知らんけど、知ってることを話す。ここはもう箱終わったけん、問題ないと思うし。正直、残りの箱はあと二つ。多分、俺が払わんといけんもんだけん。俺の決意ってのもある。それと、S のお父さんは本来知っておかんといけん話だけん。それと A は、多分今話しとかんと、しつこいけんな。あの箱はな、小鳥箱って言って、間引かれた子供の体を入れた箱でな。作られたのは1860年代後半から80年代前半頃。この部落、括弧、俺らの言葉では部落と言いませんが差別用語です。は、この辺りでも特にひどい差別、迫害を受けた地域なんよ。で、あまりにもひどい迫害だったもんで、間引きも結構行われてた。三角三角、括弧地域名です、の管轄にあったんだが、特に三角三角からの直接の迫害がひどかったらしい。で、働き手が欲しいから子供は作るが、まともな給料がなく、生活が苦しいから子供を間引くと。これは一応わかるよな。321番小箱続き、M。で、1860年代後半かな。沖の島で反乱があったのは知っちょるか。その反乱は1年ほど平定されたらしいんだけど、その時の反乱を起こした側の一人がこの部落に逃れてきた。島帰りってやつだな。反乱の理由とかは学校で少し習ったろ。沖がすごい裕福な土地だったってこととかも、まあそれはいいや。で、その島帰りの人間、名前がな、まるまるって言うんだよ。かっこ俺の名字と同じでした。なんだかわけわかんねえ。で、〇〇っていうのは以下 AA としますね。 M AA は反乱が平定されてこっちに連れてこられた時に隙を見て逃げ出してきたそうだ。話によるとだけどな、この部落まで逃げてきたと。部落の人らは余計な厄介事を抱えるとさらに迫害を受けると思って AA を殺そうとしたんだって。で、 AA が命を助けてくれたらお前たちに武器をやるというようなことを言ったそうだ。その武器っていうのがな、小箱だ。小箱の作り方。部落の人はその武器がどのようなものかを聞き、相談した結果条件を飲むことにしたんだ。322番小箱続き、M。AA はもう一つ条件を出してきた。武器、括弧小箱の作り方を教えるが、最初に作る箱は自分に譲ってほしいということ。飲めるなら教える。どうしてもダメなら殺せと。部落の人はそれを飲んだ。そして AA は箱の作り方を教えた。作り方を聞いてからやめてもいい。そして殺してくれてもいいとも AA は言ったそうだよ。それだけまがまがしいものだけん。この小箱ってのは AA も思うところがあったのかもな。ただ、やり遂げたら自分も命を絶つが、それでもやらなければならないことがある。そう AA は言ってたそうだ。で、箱の作り方全部載せるとさすがにヤバそうなのでいくつか省きますね。323番小箱 M 続き。それでその方法がな、最初に複雑に木の組み合わさった木箱を作ること。これはちょっとやそっとじゃ木箱を開けられないようにするための細工らしい。これが一番難しい作業らしい。お前らもちょっと見ただろ、あのパズルみたいな箱、あれを作るんだ。次にその木箱の中をメスの畜生の血で満たして1週間待つ。そして血が乾ききらないうちに蓋をする。次に中身を作るんだが、それが小鳥箱の由来だと思う。想像通りだと思うが、間引いた子供の体の一部を入れるんだ。生まれた直後の子はへその緒と人差し指の先、第一関節くらいまでの、そして腹綿から絞った血を。七つまでの子は人差し指の先とその子の腹綿から絞った血を。十までの子は人差し指の先を、そして蓋をする。閉じ込めた子供の数、年の数で箱の名前が変わる。一人で一方、二人で二方、三人で三方、四人で七方、5人で5方、6人で6方、 7人で実報、それ以上は絶対にダメだと AA は念を押したそうだ。そしてそれぞれの箱に目印として印をつける。一方は三角、二方は四角といった具合に。ただ自分の持っていく箱8階だけは7つまでの子を8人をくれと、そして8階とは別に女1人と子供1人をくれと。8階は最初の1個以外は決して作るなとも言ったそうだ。324番小箱、通記 M。 普通そんな話まで聞いて実行なんかできないよな。そんなうさんくさい人間の話、ましてやそんな最悪の話。いくら生活苦しくても自分の子供殺すのでさえ耐えきれない辛さなのに、さらに殺した子供の死体にそんな仕打ち。でもな、ここの先祖はそれを飲んだんだ、やったんだよ。どういった動機、心境だったのかは全部はわからないけど、それだけものすごい迫害だったんだろうね。子供を犠牲にしても武器を手にしないといけないほどにすごい。そして最初の小箱を作ったんだと。各家相談に相談を重ねて、どの子を殺すかっていう最悪の相談、そして実行されたんだ。そして発解が出来上がった。 AA はこの箱がどれほどのものでどういう効果なのかを説明した。要望にあった子供と女を使ってね。その子供と女の名前は四角、四角と、どうしようかな、ドルマークのやつだけど、なんて言うかな、バツバツでいいや、バツバツ、過去伏せますねと。で続き、そして犠牲になった8人の子供の名前は伏せますねと。で聞いたことあるろ、過去俺らは知っている名前です、でも言えません、本当にごめんなさいと。325番小箱、続き M で、効果は A に言ってたようなものだ。女と子供を取り殺す、それも苦しみ抜く形で。なぜか徐々に内臓がちぎれるんだ。触れるどころか周囲にいるだけで、徐々に内臓がちぎれる。そしてその効果を目の当たりにした住民は続けて箱を作ることにした。住民が自分たちのために最初に作った箱は実報だった。俺が払ったやつだな、7人の子供の箱。わずか2週間足らずの間に15人の子供と女1人が殺されたんだよ。今の時代じゃないだろ、ひどいよな。そして出来上がった箱を三角三角の庄屋に上納したんだ。普通に住民からの気持ち、誠意の印という名目で。庄屋の家はひどいありさまだったらしい。女子供、血へどを吐いて苦しみ抜いて死んだそうだ。326小箱、通記 M。 そしてな、住民は三角三角のお偉い方たち、三角三角以外の周囲地域にも伝えたそうだ。今後一切ブラグに関わらないこと、放っておいてほしいこと。今までの恨みを許すことはできないが、放っておいてくれれば何もしないということ。守ってくれるのなら、三角三角へ仕事へ出ている部落の者も今後三角三角に行くこともしないということ。そしてもしこのことに仕返しをすれば、この呪いを再び振りまくということ。庄屋に送った箱は直ちに部落に返すこと。なぜ放置するのか、その理由は広めないこと。ただ放置することだけを徹底すること。そしてこの箱はこれからも作り続けること。すでに箱は7つ存在していること。7つあるっていうのは、これはハッタリだったんだろうなと思う。そう思いたい。言い方は失礼なんだけど、読み書きすらできなかった当時の住民にこれだけのことが思いつくはずないと思うんだが、 AA の知恵だったんだろうか。三角三角含め周りの地域は全てこの条件を了承したらしい。この事件はその一時期は周辺に噂としてでも広まったのだろうかな。すぐさま部落への干渉が一切やんだそうだ。327小箱、通記 M。 でこの部落の大人たちはそれでも作り続けたんだよ、この箱をね。すでに AA はどこかに行ってたらしいんだが、箱の管理の仕方を残していったそうだ。女子供を絶対に近づけないこと、必ず箱は暗く湿った場所に安置すること、そして箱の中身は年を取るごとに減るごとに次第に弱くなっていくということ。 もし必要なくなった、もしくは手に余るようなら丸を祀る神社に処理を頼むこと。寺ではダメ、必ず処分は丸を祀る神社であること。そして住民たちは13年にわたって箱を作り続けたそうだ。ただ最初の箱以外はどうしても間引きを行わなければならない時にだけ間引いたこの体を作り置いた箱に入れたということらしい。子供たちを殺す時、大人たちは三角三角を恨め、三角三角を憎めというようなことを言いながら殺したらしい。殺す罪悪感から少しでも逃れたいから三角三角に反らせようとしたんだろうな。箱を作り続けて13年目、16個目の箱が出来上がっていた。一方が6つ、二方が2つ、五方が5つ、七方が3つ。単純に計算しても56人の子供。作成に失敗した箱もあったという話だから、もっと多かったんだろうな。328番小箱、通知 M。 そして13年目に事件が起きた。その時全ての箱は1箇所に保管されていたんだが、監視を立ててね。そして事件が起きた。11歳になる1人の男の子が監視の目を盗んで箱を持ち出してしまった。最悪なのがそれが七宝だったってこと。箱の強さは一方よりも二方という風に数が増えれば強くなる。しかも出来上がって間もない七宝。箱の外観はわかるよな。 S が楽しく遊んだっていうように非常に子供の興味を引くであろう作りだ。面白そうなおもちゃを手に入れた男の子は家に持ち帰り、その日のうちにその子を含め家中の子供と女が死んだ。住民たちは初めて箱の恐怖を、この武器が油断すれば自分たちにも牙を剥くことを改めて痛感した。そして一度牙を剥けば止める間もなく望まぬ死人が出る、確実に。そして恐怖に恐怖した住民は箱を処分することを決めたそうだ。329番小箱、通記 M。 それからは大体わかるよな。代表者5人が俺の家に来たんだわな。そして俺の先祖に処理を頼んだ。しかし箱の力が強すぎると感じた俺の先祖は箱の薄め方を提案したんだ。それは J さんの言った通りの方法。そして決して約束の年数を経たない箱を持ち込まないこと。神社からは決して部落に接触しないこと。前の管理者が死んだ後必ず報告すること。箱ごとの年数はおそらく俺の先祖が大方の目安。箱の強さによって110年とか、七宝なら140年ほど。箱の管理から逃げ出せないようそのルールを作ったんだ。で、班ごとに分かれた後、一人の代表者を決め、各班にその代表者が届けた。そしてどの箱をどの班に届けたかを俺の神社に伝え、俺の祖先が控えた後、その人は殺される。これでどの箱をどの班がどれだけの年数保管するのかは分からない。そして班内以外の者同士が箱の話をするのをタブーとしたそうだ。なぜ全体で管理することにしなかったのかはおそらくだが、これは俺のじいちゃんが言ってたんだが、全体で責任を背負って責任が薄まるよりも少ない人数で負担を大きくすることで逃れられないようにしたんじゃないかなと。で、約束の年数を保管した後、持ち込まれた箱を処理したと。じいちゃんの運の悪いところは、約束の年数ってのがじいちゃんと俺のひいじいさんの代にもろ重なってたってことだ。箱ごとの約束の年数っていうのは法則とかさっぱり不明で、他の箱はじいさんの代で全部処分できたんだが、七宝だけはやたら長くて俺の代なんだよな。まだ先だと思って何もやってなかったけど、真面目にせにゃ。330小箱、続きM。 これで全部だ。箱に関すること、俺が知ってること、そして俺が払った七宝は最初に作られた七宝だってこと。それと M はさっき電話で、 M、 箱の年数はどうやって決めたのかはわからない。俺の先祖が箱について何かしら知ってたのかもしれないし、 AA という人物からそういう話があったらそうしてくれと頼まれていたのかもしれないと言ってました。以上が昨日の夜の出来事です。もうね、三文小説のネタにでもなりそうなお話で、現実に箱事件を目の当たりにした俺も何が何やらで混乱しています。 で、これの続きはどこだ。あれ、これで終わり？一旦。小鳥箱はあなたの健康を著しく害する恐れがあります。調べすぎに注意してお楽しみください。特に女性や子供は読むのに覚悟してください。全ては、全ての始まり小鳥箱の話ってやつを見て、ワン、ツー、スリーを読んだんですけど、他に何があるんだ、どこを見ればいいんだろう、他に。うん、はい、というわけでですね、小鳥箱ワン、ツー、スリー、全ての始まり小鳥箱の話っていうやつは、読みました。はい。はい、というわけで、1時過ぎちゃいましたんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ファイルバンクには鬱付するべきなんでしょうか、というかこれはあとどこを読めばいいんでしょうか。考察とか左側のカテゴリーズを読んできゃいいのかな。なんかすげー多いんだけど、なんかいろいろどこを読めばいいのか、進めてくださった方がもし聞いてたら教えてほしいところです。はい、つうわけで、この辺で終わりにしたいと。で、ジータレス読み412番、明日授業ないから希望と、意味わかんねえ、俺授業じゃなくて仕事あるし、で、413番、なんか前3つの話と違って現実感がないのにすごい真実味があるな、でも後味はあり、なんだろうな、現実味ないのに真実味があるっていうのはわかる、現実感がないのにね、はい、それはなんとなくわかります。はい、だから自分もね、ちょっとね、面白かった、バーって読んじゃった今、気になってね。だけどとりあえずあの続きはどこを読めばいいんだろうなんかいろいろ分かれててよくわからないです。うん、今まで読んだやつみたいな、と違うなんか作りをしてるんで、ちょっとよくわからないんで、教えていただけたらと思いますね。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。はい。よいしょ。画像をですね、切り替えてですね。もう最近はですね、レス読みラジオの方がまとめサイトレス読みの方が面白くなってきちゃったんで、というかおかいたのやつ面白いっていうね、そう、結構面白くて、うん、なのでですね、こういうのちょっといろいろやっていきたいなと思ってるんですけど、早く免疫直せって話なんですけどね。免疫直せば動画配信も余裕なんですけど、うん、つかこれでできないわけじゃないんですけどね、このパソコンでもね、さすがにめちゃくちゃ低スペックではないんで、そうだけどね、まあちょっといろいろあるんでやってないんですけど、はい、というわけで、画像見てた方ありがとうございました。はい、どうしよう、上げた方がいいのかな、一応上げるか、まあ数秒で上がるしな、数秒で上げられるし、まあ落とす人がいなくてもまあいいやっていう感じなんでは
っ。
414番、ジータ、このジータをレス読みとしてるじゃん。俺だいたいレス読みは全部抜かないでほとんど読んでるつもりですよ、うん、だからこのジータレス読みしてどうすんだと、俺はもうやってるぞと、 ね、しかも別よ。そんなね、まとめサイトとはあれ、比較できないほど別にね、あれですからね、面白い、かって言ったらね、っていうのはありますからね。あ、そうか。415番、ラジがサボってたんで頼む、と。そうか。じゃあ、ささっと上げて、またウェブリンクの形で上げたい、というふうに思います。はい。んじゃあ、もう時間なんでね、俺もう仕事、毎日5時起きですからね、あんまりダラダラとやってると仕事に響くんで、この辺でやめたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございました。それじゃあ、てか通知マジでどこ読めばいいか教えてね。教えてほしい。てか自分で調べ、でもね、調べちゃうとね、カチャカチャ見ちゃうからね、あんまりそれが嫌だっていうのがあるんで、新鮮な感じでやりたいというのがあるんで、こっから読めばっていうのを教えていただくとありがたいです。そういう書き込みが来るかどうかわかんないけど。じゃあ、この辺で、それでは、バイバイ。